はい、皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。本日は2024年3月19日火曜日ということでお送りしていきましょう。この番組は建設業界をワクワクする業界へ、現場ラボの提供でお送りさせていただきます。ということで皆さんいかがお過ごしでございましょうか。いつもお聞きいただきました本当にありがとうございます。昨日はですね、3月18日月曜日ということで、月曜の夜は武田のライブということでね、建設業持ち上げる TV という YouTube チャンネルの方でライブ配信を夜9時半から11時半まで、11時までですね、1時間半させていただきました。同時視聴者は、20人ぐらいだったかな、忘れましたけど、そんなにこう多くはなかったんですけど、でもね、コメントがすごい飛び交ったなというような印象です。すごく面白かったですまたね、ぜひ遊びに来ていただきたいなというふうに思うんですが、昨日がですね、2つ確かねテーマを設けたんですが、ちょっとはっきり覚えてない部分もあるんですけども、それに関してすごくこうなんか楽しかったです。その皆さんのなんていうのかな、コメントがガンガン来たんですけど、入社前と現実のギャップっていうテーマそれを1つ目、2つ目が理不尽だと思うことっていうことでお話をさせていただこうと思ったんですが、まあ、なんかねこれに関してのコメントがすごく多くて、これ理不尽だよねってみんな思ってることがたくさんあるらしく、じゃあ次回もねこれと全く同じテーマでいきますんでっていう、僕が全然喋れなかったんでそんな感じだったんで、まあ、ぜひね、次回この2つのテーマ、気になるものがあればぜひね持って今のうちにメモっといてですね、ぜひ参加していただきたいなっていうふうに思っております。次回は4月1日に開催いたしますということで、覚えておいていただければと思います。今ね、すぐ、スケジュール帳に確認していただければというふうに思っております。ほんでちょっとですね、面白い、コメントが来たんですよ、 YouTube チャンネルの方に。でそのコメントを読み上げますね。上司と職人の中間管理職っていうコメントが来たんです施工管理ってさっていうことだと思うんですよ。本当にこの文言だけだったんですけど、いやもうすげえまとえてると思ってそのいやみんな分かってたよね、分かってたよね。なんかその施工管理って中間管理職だよねってよく言われるんですけど、これ もっきりこう端的なこう文字で表されてるんです。あの上司と職人の中間管理職、まさにその通りで、入社した瞬間にたくさんの部下ができるような状態ですね。言ってしまえば僕の指示で動くっていう人間がたくさんいるわけですよ。しかも先輩たちのね職人さんと言われる。だからすごいそこからこう、なんで分かんねえんだよみたいなことをガンガン言われると。でも一方助けを求めた上司からも、ちゃんと調べないからだろうみたいなことをガミガミ言われてしまうという板挟み状態、まさに中間管理職、なかなか大変な職業だなっていうのを一言で表されたこの言葉、ちょっと秀逸だなっていうふうに思ったんで、なんか言いたくなったというところでございます。はい何の話をしてなんてね、はい、まあ、そんなことね、日々、たくさんの人からコメントいただきまして支えられて生きてきておりますので、ぜひこれからも建設業を持ち上げる TV 並びに現場ラボというねサイトで、僕は一生懸命活動しておりますので、ぜひぜひ気になるとたまにはね、サイトを覗いていただいて、おなんかサービス増えてるなみたいなことを感じていただければというふうに思っております。はい、ということで本日もスタートしていきますが、皆さん準備の方はよろしいでしょうか。それでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう。はい、皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成、働き方改革のサポートをしたりしております。はい、ということで本日もスタートしていきますが、今日のお話は何かと言いますと、残業上限規制のおさらいということでお話をさせていただきたいと思います。まあね、いろんなところでお話をしていると思うんで、いろんな人がね話をしていると思うんで、僕からあえて、細かいところをつくつもりはありません。まずはおさらいだけざっとさせていただきますが、その上で、じゃあどういうパターンで働けばいいのかっていうところ、いつも僕らが働いているところを時間ぐらいをねベースにしていただきまして、そこから具体的にどこを目指すべきなのかっていうところを、皆さんに提案させていただくという、そういう、今回趣旨で進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、まずはですね、ざっくりとおさらいしていきましょうということで、2024年の4月から始まっていく残業上限規制、ここどこの時間を守りゃいいんだいっていうところをもう一回おさらいするならば、まずは、大きく一般条項を守りましょうということと、特別条項でもいいよっていう、この2つのパターンが存在しております。ね、まあ、これね、特別条項ってなんじゃいっていうのは後ほどお話ししますが、この2つの、くくりがあるんだよっていうのを理解していただいた上で、まずは年間の上限規制どのぐらいなんだいっていうことから話をしていきましょう。一般条項で考えるならば、年間の上限規制というのは360時間でございます。つまり月平均すると30時間ずっと残業するというところはラインとしてはセーフでございますと。 ただし、それを超えちゃいけないよっていう360時間超えちゃいけないよっていうのが、一般条項と言われるもの、基本的にはこっちを守りましょうなんです。じゃあ特別条項、特別な条件があった場合は、どう変化するのかっていうと、720時間までならいいよっていうふうに倍増する格好になります。つまり月で考えると60時間ということになるんですよ。じゃあ月ごと、一月で考えるとどうなのかっていうと、一般条項では45時間まではいいよっていう、ギリギリセーフということにしましょうというラインがそこなんです。じゃあ特別条項の場合はっていうと、ドンと増えまして月100時間までならいいよっていう、そういうような格好になっていきます。でもですね、この特別条項の方にはさらにもう一個付加されまして、100時間でもいいよ、ただし連続しちゃダメよっていう、そういうルールもあるんです。例えば、そのルールが2ヶ月から3ヶ月の平均値で80時間を超えてはいけません。こういうルールも存在します。例えば100時間の次の月80時間でした、これはアウトです。平均すると90時間になりますよね。2月の平均が90時間、なので80時間超えるからアウトですと。じゃあどうすればいいのか、100時間の次は60時間以上に以下にしなければいけない。そうすると平均すると80時間の中に収まりますよねっていうことです。でも160の次100って戻ったら、これはアウトですと。3ヶ月間の平均で考えると80時間超えてますよねって話になるんで、160できたらもう次は80以下で決まってるんですっていうような感じで、進めていかなければいけないというのが、基本的にはですね、上限規制の基本ルールという格好になっていきます。はい、ということで、ここまではまずね、ざっとおさらいをさせていただいたんですが、この、上限規制の中での特別条項って何ですかっていうところを考えていくとですね、まず特別条項を適用してもいい条件というのが一つだけあります。それは予期、とまで読んでるんですけど予期できない、業務の増加のみ臨時的に OK というふうに言われてます。ここが、非常にこう、解釈が分かれるところで、どういうふうになっていくのかは分からないんですけども、基本的にはただの繁忙期ですはアウトですただ忙しいんですよ、この時期っていうのは。先が分かってたでしょと、臨時的じゃないでしょ、予期できたでしょっていうことになってしまうんで、基本的にはアウトなんです。じゃあ現場の中ではどうなんだって言われると、ここは結構ですね、その監督官によって解釈が分かれるんじゃないかって言われてるとこなので、基本的にはこの特別条項っていうのは、最悪こうだよねっていう状態に置いとく。で、基本的には一般条項を守るというのが基本的な考え方だというふうに、分かっていただければなというふうに思っております。まあ、いずれにせよ、これをですね、もしも犯してしまうとどうなるのかっていうと、当然ですが、罰則規定がございますっていうことにもなっていきますし、その罰則規定はね、また他のチャンネルの動画を見ていただければいいと思うんですけども、そもそもそういうふうな、ブラックだっていうふうな認定をされてしまうような、働き方っていうふうにもう名実ともになってしまうということなんですよ。それが本当はブラックなのかどうかは別として、そういうふうな括りに入っちゃう。そうすると SNS で拡散されるリスクってありますよねっていうことのところから、社会的リスクだとか信用リスクだとかが伴いますと。だから基本的にはこの一般条項の中で守っていく、もしくはオーバーしたとしても特別条項の中で守っていくっていうような、そこをしっかりとやっていかなきゃいけないよという、まずは決意を新たにしていただきまして、改めまして進めていきたいと思います。だからこそ基本的に守るべきは一般条項の方での上限規制をクリアすること、ここをめがけていかなきゃいけないっていうことになるわけです。じゃあ、ここから、実際に皆さんどう働いてますかっていうところをベースにしたときに、それがセーフなのかアウトなのかっていうことを考えていきましょう。まずは、パターン分けしていきますが、第1パターンいきます。勤務パターンが朝8時に出勤、そして20時までやりました。夜20時まで働いてますっていう場合どうなるのかっていうと、まずは土曜日全出勤パターンと土曜日隔週休みパターンで見ていきましょうか。そうするとですね、まずは土曜日全出勤パターンであれば、月104時間の残業という格好になります。結果、一般条項アウト、そして特別条項もアウトです。だから、8時から20時、8時から8時まで働いてましたっていうね、ちょっとね、頑張ってますというような現場にとってみると、土曜日出た全出勤した時点で、はい、終了という格好になります。じゃあ、土曜日の、隔週で休みましょうとした場合はどうかというと、月84時間の残業ということになりますので、一般条項は、アウトです。だけど、特別条項の場合は、まあ、臨時的ならいいよということで、まあ、ギリセーフっていうことになりますが、継続するんであればアウトですという感じです。だから、ここはめがけちゃいけないよねっていうことが分かっていただきましたね。はい、じゃあ次、8時出勤。 で、19時、7時パターンで考えるとどうかというと、土曜日全出勤の場合、一般乗降は、何時かな ?80 時間になりますね。一般乗降はアウト。そして、特別乗降も継続するならばアウトという格好になります。じゃあ、土曜日隔週の場合はっていうと、60時間の残業になります。だから、一般乗降アウト。そして、特別乗降であれば、セーフのラインにここでようやく入ってくるって話です。だから、8時出勤、7時までっていうような働き方であれば、隔週ならば特別条項はギリクリアっていう格好になっていくんですよ。はい、次、じゃあこういうパターンはどうかというと、8時出勤の6時に帰るっていう、このパターンであれば、どうかって言いますと、まず土曜日全出勤の場合は、56時間の残業になるので一般条項はアウトです。残念ながら。ところが特別条項であれば十分に乗っかるラインでセーフってことになるんですよ。じゃあ隔週ならどうかっていうと、隔週なら36時間の残業という格好になりますので、一般条項セーフ、特別条項セーフという格好になっていくってことです。わかりますね。だから僕らが多分めがけなければいけないのは、土曜日隔週で帰りましょう、で一般平日の日も8時6時で基本的には切りましょうというような、そんな考え方が基本になるかなというふうに思うんですが、ちょっとここで考えてみたんです。土曜日3日出たらどうなるのかっていう、そうするとですね、残業時間は46時間になりますんで、特別条項はクリアしますけどね、一般条項はギリギリアウトという格好になります。だからやっぱり土曜日はね、2日、隔週で必ず休むというのはベースになってくるのかなという感じでございます。はい、ということでちょっとね、ざーっとお話ししたのでなかなか分かりづらかったかもしれませんが、何度もね見返していただければと思うんですけども、基本的なパターンとしましては、朝8時出勤の夜6時に帰るということがベースになります。でそれに加えて土曜日は隔週で必ず休みましょう、まあ土曜日じゃなくてもいいんですけども、一般的な日の中で5日間だけ動きましょうという週を必ず、2週は設けてくださいというのが、これがギリギリのラインだということを理解していただきたいなというふうに思います。特別条項は基本的には、まあ、720時間まで残業できるんでしょみたいな感じで考えてる人って結構多かったりするんだけど、基本は特別な条件なのでそこは無視してください。目がける先はあくまで一般条項、年間360時間が限度なんだよっていうふうに考えて、最悪の場合特別っていうふうに考えておかないと、特別目がけて特別到達するわけないですから、そこをね履き違えないようにしていただきたいなというふうに思っております。でこれをね考えた時に、まあ今ね、もしも8時から8時まで、朝8時に朝礼スタートで、夜の8時まで基本的にはやってるんですっていうような人たちが、どのぐらい、8時から6時までの働き方で隔週になるって、どのぐらいの割合減らさなきゃいけない状態なのかっていう話になりますが、そういう場合は1日あたり約ですね、2時間以上の削減という格好になってきます。ちょっとピンとこないでしょ。2時間削減する、なんかいけそうないけなそうな感じがするじゃないですか。そうなった時に考え方としましては、まあ、土曜日も当然ね、出なきゃいけない、出ちゃいけないよっていう日が増えていくので、結果、その減らさなきゃいけない時間、働ける時間っていうのも減ってくるわけです。そういうふうに考えた時に、どう考えればいいのかっていうと、仕事を3割減らしましょう。これが基本です。28% ぐらいかなの、仕事を減らしていかなければいけないということになるので、例えば今、8時から5時ですという働き方をしている人であれば、感覚的には2時半でもう全ての仕事が終わったんで帰りますって言ってる状態、これが3割削減という状態なんです。いけますか？なんとなくきついよねっていうふうに理解していただければ、今回お話をした甲斐があるんじゃないかなっていうふうに思いますが、まず感覚としましては、朝8時から夜6時には絶対に帰るためにはどうしたらいいのかっていうことを考えること、そして土曜日ないし週に1回は必ず休みましょう、日曜日はもう別ですよ必ず休みましょうっていう週を必ず月のうちの2つは、設けていきましょう。これが最低ラインです。それを超えるっていうことは、やっちゃいけないですし、そこよりもさらにね、毎週土曜日休みにしましょうってなったら、もっともっと楽になるよねっていうような考え方によって進めていかなければいけないので、もう一回言いますが、8時6時で隔週土曜日休み、これが最低のラインです。 これを、さらにね、3週休みましょうとか4週休みましょう、全然構わないんです。だけど超えるっていうことはダメな状態になっていきますんで、しっかりと理解をしていただきたいなっていうふうに思っております。まあね、実際の厳密に言うとね、例えば、8時朝礼なんであれば7時半から準備してんじゃん、この時間はっていうところも本当は加味しなければいけないんです。そして夜帰る時間もね、しっかりこう通勤時間退勤時間はどうするんだみたいなところも考えなければいけないんです。いろんなところを考えていかなければいけないんだが、まずはねクリアしなければいけないラインっていうのを明確にしましょう。明確にするんであれば基本的には、8時の6時が基本でございます。でそれに加えて土曜日は隔週で確実に休みましょうをまずクリアした上で、さらにその上をめがけていただくということをやっていただくのが、まずはこのね、特に中小建設業、建設会社にとって施工管理にとっては重要なポイントなんじゃないかなっていうふうに思いましたので、今回お話をさせていただきました。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。